ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
はい、今日はですね、
はい、
6月21日月曜日ですが、この前の金曜日公開のモータルコンバットについて話をしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今日南くん見に行ったらすっごい混んでたんだよね。
そうですね。久しぶりですね。あんなに混んでるの。なんか映画始まってから入ったぐらいの、まあ予告だけだったんですけれど。
ああ、まあ俺がね、9時20分の、クワイエットプレイスにちょうどギリギリぐらいに、19分ぐらいに着いたら、もうすごい列でイオンなんだけど、エレベーターのとこまで人が並んでたんだよね。
そうですね。
そこからちょっとひん曲がったぐらい、折り返すぐらいにして。
まず、あそこのシステムが悪いんですよね、なんか。結構、お年召した方いるのに、あれじゃないですか、ボタン操作じゃないですか。
そうだね、
あ
んまりこう。自動発見機で。
自動発見機で、しかもそれをわからないって教えてる人が一人しかいなくて、並んで、結構おとすめしてるんで、
まあ、人がいる窓口が2つあるけど、そこにみんな行きたがってんだよね。
そうですね。で、そこに行く人はそこに行く人で、今日ワンデーのなんか2600円で見放題みたいなやつがあって、
はあ、
ワンデーだとそこに全員回るんですよね。で、
そうなんだ。
最初の段階でなんかすごいチケットと場所を選択するんで時間かかってるんですよね。
あ、1日でもうチケットの席を決めなきゃいけないんだ、朝から。
おそらくそのタイプだと思うんですよね。なかなかだから動かない。ワンデーの人はあっち行ってくださいっていうのを言ってたんで。
そう、俺はクワイエットプレイスを見ようとしたけど、これは予告が大体13分ぐらいあるけど、間に合わないなって思って、どうしようかなって思ってスマホ見てたら南くんが来て、順番を譲った。
助かりまして、本当に。1分過ぎたところで入って、ちょうどなんか予告のところで、入っててよかったなっていう。
まあでも、ほら、15分ぐらいその時点であって、予告が13分ぐらいから、28分ぐらい余裕あるから、大丈夫だろうって俺は思ってたん。
いや、チケット買えたのが34分だったんで、もうギリギリだ
ったね。おしっこしたらちょうどいいぐらい。
いや、なんかギリギリで、よかったな、予告だけでっていう感じでしたね、なんか。その後結構人が入ってきたんで、割と映画からも。
やっぱなかなか、まあ、クワイエットプレイスもモータルコンバットも多分そんなに混んでないよね。
おそらく混んではないと思うんですけれど。
そう、そういうわけで今日はクワイエットプレイスの続編を見ることができなかった。
ああ、クワイエットプレイス俺1もまだ見てないんで。
1もね、そんなに。どうってことない面白さだったんだけど、よく続編作ったなって思って、やっぱヒットしたみたいなんだよね。
ヒットしてますし、あれヒットしたせいで三部作っていう話出てますよね。
そうなんだ。
しかもあれですよ、主人公のあの奥さんいるじゃないですか。
はい。
あの旦那が監督してるんですよね。
あ、そうなんだ。元々そんなヒットするつもりなく作ってた。
まあ。エミリー・ブラントがすごい役者としてヒットして、旦那があんま売れてない俳優だったんで、あれ、監督としてそれで目が咲いたというか、花が咲いたというか。
ああ、奥さんの、なんか、おかげで監督として出世できたんだ。
そんな感じも、なんか一時期噂であって、よかったね。
よかったね。
それで2、3撮れるようになったっていう話ですから。
そんなに面白くなくて、そもそもね、見に行った時、うちには赤ん坊がいてさ、赤ん坊がいて静かにしてるなんか絶対無理じゃんって思ってね。
あ、そうです。
騒ぐのが仕事みたいな存在なのに。
またそんな中でそういうなんか子供を産むとか産まないとかっていう感じじゃないですか、ワンの予告見る限り。
うん。そうだっけ？
なんかその、もう、よく、2の場合、もう子供が生まれた後の話だから、一つのが、なんだ、生まれる時のどう切り抜けるかっていう、リミットから今度赤ちゃんを、ま、赤ちゃんをどう、泣かさないようにするかっていう、なんか、変わったし、なんか、そんなに大きく変わったなっていう感じの映画ですよね、予告見る限り。
ただ見て、まだこれから見るあれだから、そんなにね、断言はできないよね。すっごい面白かったら、後で恥をかくことになってしまう。
俺もワン見てないんで、こんなこと言ってていいもんなどうかと思うんですけど。
そう、さあ、そういうわけで今日はモータルコンバットです。
はい、
モータルコンバットって今までね、ゲームではすごい有名だけど、洋芸だから日本ではあんまりやってる人とか身近にいないよね。
いや、これが実はあれなんですよね。1995年に、俺ちょうど格闘ゲームが好きになって、ジャッキー・チェンを見るようになって、映画見始めたんですけれど、その時にいろいろなんかゲームの特集でやってた中に必ずモータルコンバットって入ってるんですよね。こんな残虐なゲームがあるっていうの、うん
う
ん。
そうそうそう。外国は過激だみたいなね。
で、日本でもゲーセンでは入ってたんですけれど、そんな話題にもならず。
お
でも、一番なんか話題になったのは 3DO で結構グロいやつで18禁で出るよみたいな感じで。3DO で確か出た曲がある。
3DO リアルだっけ？あれなんかちょっと違う気がするな。
3DO リアル。そうです、そうです。
のやつだよね。
あれはなんかアメリカの洋芸もそのまま移植できるみたいなのがあって、あれなんですよね。国別のコードがなかったから確か海外のゲーム機をそのまま日本に持ってこれるみたいなことを言ってて。それで確かバイオレンスな描写とかがそのまま今回の映画にも ありましたけど、頭つぶすとか首からもいで取れるとか、そういったシーンがなんかグロくてすごいよっていう割にゲームがそんな面白くなかったんですよね。
そうなんだ。まあね、3DO リアル自体がそもそもこけていた。
あとやっぱりゲーム、アニメと違って実写のなんか取り込みみたいな要素もあったんで、森くん、ちょっとリアル系に入ったんですよね。それとなんか、ゲームの相性ってそんな良くなくて、やっぱ。
なんかさ、プレステとセガサターンと3つこう、並び立ってたけど、最初にこけたよね、きっと。
そうですね。3DO リアル自体が7万ぐらいしたんで、本体。
ああ、めっちゃ高い。
めっちゃ高い割に結局ゲームもそんな出なくて、
うん、
日本で多分流行ったっていうか、一部マニアが持ってて、それでもやったゲームっていうのはウルトラマンの格闘ゲームか、見るだけのチキチキマシンモーレースみたいなゲームだった、ゲームっていうかアニメっていうか。
そうなんだ。
で、D の食卓が出るっていうので、ちょっと話題になったんですけど。
飯田和彦さんだっけ？飯田なんとかさん？
飯田さん、ね、飯田なんとか。
ね、髪が長くてね、ロックミュージシャンみたいなね。
伊集院さんが愛情を込めてフランケンソバージュって言ってた人です、
ね。いや、五代五のドラムの人みたいな感じの。まあ、亡くなった人をこんな笑い物にするのも気が引けるんだけど。
あ、でも、サウンドノベルとかのジャンルでは、なんか、やっぱすごかったみたいで。
サウンドノベル買ったよ、セガサターンで、菅野美穂が声のやつ。買ったけどね、結局、ちょっとやって、なんか、ピンとこなくて、すぐやめてしまったから、どんなゲームかよくわからない。
結構、なんか、ゲームの表現でこういうことをやるんだっていうので、割と当時は新しかったです。
うん。そうだね。
そんな、モータルコンバットですけれど、一回映画化されてますよね。
あ、ほんと？D の食卓はね、セガサタンでやったんだ。だけど、なんかバッドエンドになって、大して面白くなかったから、一回しかやんなかった。
ああ。モータルコンバットの一作目って見ませんでした、でも。
いや、見て、いつ頃？
2005年にアメリカ公開だったと思うんで、2006年。
新潟も公開してた。
2006 1996年です。
96年は見てないな
ぁ。
当時からね、俺、アメコミ漫画、アメコミの映画化作品は、積極的に見ることにしてて、スーパーマリオとかも映画館でちゃんと見たりしてたんだけど、あ、モータルコンバットはアメコミじゃない、ゲーム映画だから見なかったんだ、きっと。もし見る機会があったとしても。
ちなみに監督はあれですよ。あの、実写版のモンハンとか、バイオハザードのポール・アンダーソン。
ダメな方のポール・アンダーソン。
ポール・ダブレス・アンダーソン。俺が大好きなアンダーソンの方ですよ。
ああ。
実際からやられちゃってますもん、俺。
そうか。モンスターハンターも結局まだ見てない。
あ、まあ、この、あの、1996年版の、あの、モータルコンバットがもうひどい出来で。
そうなんだ。ダサくだった。
だからなんか、すごいワクワク、あの、テレビ CM とかも結構流れてて、あの、ゲームであったような、なんか手からミサイル出してるシーンとか結構あって、当時のシーンすげえと思ったんですけれど、実際映画見てみると、うん、まだマトリックス前の、うん、あの、アメリカの格闘なんて、ま、ほんともっさりとしてるし、
うん、
なんか、CG も今見てもなんかやっぱチャッチンですよね。当時やっぱすごかったんですけれど、うん、そのワンシーンぐらい、
まあ、ね。ジェラシックパークも当時すげーって思ったけどね。
今見ると、まあ、ジュラシックパークはまあ、まだすごいと思いますけれど、モ、うん、ータルコンバット今見るときついですよ。あの、クリストファー・ランバートが出て、ライデンやってるんですけど、あの、クリストファー・ランバートの、あの、出てくるシーンがワイヤーに吊られて、あの、ゆったりとこう、回転しながら、なんか目からビームだかハンダー打ちながら、乗ったりと出てくるんですよね。すげえ格好なん
です
。うんうん、見てて大爆笑した記憶がありますね。
そっか、ライデンは浅野忠信の役ね。敵のボスみたいな。
で、あの、竜みたいなやついたじゃないですか。奴がいたじゃないですか。
あの、竜みたいなやつ？
あの、
中国人みたいな。
あいつがあの、
カンフ
ー。なんだっけな、はい、だっけな。あの人が、あれ主人公だったんですよね。
あ、そうなんだ。
あの、その、ダメな方バージョンは。
まあ、もともとゲームが原作だから、その辺は好きに、好きっていうか、ね、そのシナリオとか、プロデューサーの裁量で主人公誰にしてもいいもんね。
一応、その時も、あの、ソニアとか、あの、女の、その、格闘家とか、いろいろ出てたんですけど、
うん、
まあ、ちょっとずつの役割も違いましたし。で、なんか、最後の最後になんか、俺たちの戦いはまだまだ続くみたいな強敵が現れて、なんかクリストファー・ランバートの目が光って終わるっていうような変な終わり方だったり。
うん。
一応この後2もあって、アメリカでも全世界的にも興行的には失敗して、あれ、制作費2000万ドル回収できなかったんですよね。
あらららら
でもテレビドラマにもなったんですね、その後。
ああ、まあね、そのゲームとしての地位は、まあ、アメリカの様子は分かんないけど、相当高いわけだもんね。
一応なんか新しいハード出た、2000年代頭は新しいハード出ると一応出てたイメージはありましたね。まあ、
今も出てんのかな、最新作みたいな。
いやー、今聞かないですね。
ああ、まあ格闘、e スポーツとかになんないのかな。
いやー、なんないですか、ね、もっと爽快的な。
PS4 版が出てるみたいだよ。
あー、多分日本は出てないんじゃないですかね。
うん、モータルコンバット11が出てるよ、PS4 って。あ、10と11が出てるよ。
あー、ここ最近ほとんどゲームやらなかったんで、なんとも言えないですけれど、ヒットしたっていう話は聞いたことないんで、うん、なんか。
そうだね。あ、でも日本版もあるのかな？楽天で売ってるよ。
ああ。今結構海外のソフトでも、あの、Xbox とか共通だったりするんで、やれたりするものもあるんですけれど、どうなんですかね。
うん、固定のファンは、
やっぱり固定のファンがいたから、このまた映画化になったんでしょうね、なんか。
うんうん。メガドライブは日本版も出てる。
ああ、なんかキャッチーやつあった気がするな、なんか。
今、モータルコンバットのゲームで検索したら楽天でね、 メガドライブ版の CD ロムが売ってるよ。
ああ、メガ CD はうちにもあったけれど、絶対買わなかったゲームだなと思って。
おお、そうですか。でも、なるほど。スーパーファミコン版も出てた。
ありました、ありました。全然その、18禁とかつけられなかったから、首をもいたりするところはなかったと思います。
へ、
列車を取り込んだっていうような、触れ込みかの下で、売ってたけど。
なんかね、PS4 は北米版みたい。
あ、やっぱそうですよね。なんか、
輸入版だ。
あんま聞いたことないなと思って。
4980円で楽天で売っています。
多分 YouTube に流れてるんじゃないですかね、プレイ動画とか。それでまあ、ゲームのような感じもありますけどね、俺の中で。
なるほど、なるほど、なるほど。モータルコンバットのことなど普段全く気にしたことがなかったので、こうしてみるとなんか情報が新鮮だな。
ああ、まあでもそれこそ格闘ゲームとかすげえやってた時期に好きになった分野ではあるので、なんか、これ公開されるよって言った時は結構楽しみにしてましたね。
あ、本当。さて、そんな映画版の最新作、モータルコンバットはね、まあそういうわけで、俺もそもそもゲーム原作の映画って、割と外れが多いなって前から思ってるんだ。
そうですね、あんま当たった記憶ないですね。
そうだから全然期待して見に行かなかったおかげもあるかもしれないけど、すっごい楽しかった。
あ、いやもう楽しかったですよ。なんか
面白かった。
俺下手すると X メンとかにこういうのを求めてるのかもしれないなって気がして。
X メン、そうだね、
一作目とかってもっともったりとした感じだったんですけれど、あ、こういうので表せるんだったら、なんかもう、X面ってもう少し希望あるなと思って。
そんでね、何より真田広之がむちゃくちゃかっこよかった。
かっこよかったですね。
まあ、冒頭ですぐ死んじゃうんだけど、そう、すっごい活躍してたし、なんか、こう日本のね、そういう、チャンバラっていうかさ、にもなんか、敬意をむっちゃ払ってくれてるなっていうので心が熱くなるよね。
ただなんか名前が変ですよね。半蔵の半蔵、服部半蔵って言いやいいのに、なんでこんな名前なんだろうっていう。なんか
何半蔵だっけ。
半数だか半なんとか。
そうだね、なんか言ってたね。印象に残らない。そう、なんかの半蔵。
でもあれですよね、なんかやっぱりアメリカだなと思ったのが、周りに生えてる木とか岩がどう見ても日本じゃないですよね。
そうそうそう。頑張って和風のね、木造建築の、真田広之のさ、ハサシ半蔵だ。家を作ってるんだけど、なんかちょっと違うなって。なんかジメジメした感じはよく出てるんだけど、どっかちょっと、なんかバタ臭いんだよね。
で奥さんがなんか、なんです、畑仕事やってるのに、なんか、なんでそんなので畑仕事してんのっていう感じ。なんで一生懸命。そうそう、
スコップかと思ったら、なんか武器でほじってんだよね。
なんか半蔵もちゃんとなんかクワとか作ってやりゃいいのにと思って。
手裏剣みたいなので穴ほじりしてる。
やりにくいだろうなと思いながら。
まあでも備えてあれを普段から家のどっかにそうやってすぐ拾える状況にしてたのかもしれない。
あと何でしょうね、真田広之が一生懸命日本語で演技してるのに、なんで聞き取りにくいんでしょうね、日本語って。
まあね、そんなことはまあしょうがないよ、ハリウッド映画だから。
はい、そうなんですけど、まあまあでもやっぱかっこいいですよね。あ、さすが千葉真一仕込みというか。
そう、かっこいいしね、何よりキャラがね、みんななんか楽しいっていうか、漫画みたいで、まあ漫画っぽくしてるのかもしれないんだけど、いいんだよね、ソニアとかさ。
ソニアいいですね、なんか。
ソニアもすごい、ソニアは、紋章がないのに頑張って戦士になろうとしてるところがなんか泣けるし。
泣けるし、そんな、何もないのに、スペシャルな力持ってるやつにかっていうのがまたいいな。
ロシアのあいつなんて言ったっけ？
何でしたっけ、俺の記憶確かだとあれなんですよね、あの前の映画だとあいつがソニアの兄貴を殺したみたいな設定があったと思うんですけれど、うん、
ただのならず者でさ、すっごいさ口が悪くてセリフがいちいち面白いんだよね、
いちいち面白くて、なんか目からビームを出すことになんかお前の炎よりかっこいいぜみたいな、中二病みたいなことを言ってんな、お前、うん、
でそういうさ能力を引き出すためにさ先輩たちがクソみそに罵るのもさ別にあながち外れてないんだよね
なんか仮面ライダーのあのなスカイライダーか誰かをあのレベルアップさせるためにあの先輩ライダーたちが殴りつけるみたいなシーンみたいなそんな修行シーンじゃないですか、全員が。そうそう、
主人公も結構悲惨な目に遭ってたよ、こうルイス、あスコール・ヤングもルイス・タン主演。そう、あいつがさ、お前は本当に弱い、何にもない、ただのカスだみたいに言われててさ、でさ、とにかくそもそもカスじゃん。そんで、
そうですね、
まあ、映画とかストーリーの定石から言ったら、どっかで改心してさ、なんか頼りがいのあるジャイアン、漫画での映画版のジャイアンみたいになるって思ったら、クズのまま終わる。
クズのままで。
最高だよね。
あ、悪役の方に、お前がおあのくれっていう金の倍の倍払ってやるよって言ったら、すぐさま裏切ってなんか、そのパワー使って。
ソニアもいいんだよね。200万ドルはあげるわ、つって。コールにさ、そんなお金あるのかって言ったら、ご覧の通りボロ屋に住んでるのよ、つって。
もう、騙す気満々っていうかもう。
あんなカスみたいなやつには嘘をいくらついても平気、みたいな。
いや、いいなっていう。キャラクターたちがなんか一気にですよね、なんか。
そう。その割にね、主人公のキャラが薄いんだよね。
主人公は、ほんと、お前主人公かっていうぐらい何も倒してないじゃないですか、あいつ。
まあね、あの、ゲーム映画ってさ、ゲームってもともとさ、それこそ、グランドセフトオートでキャラが強くてびっくりしたんだけど、普通に日本の RPG とかさ、キャラはほぼないんだよ。なんか、もうゼロに近いような人格みたいな。ただもうまっすぐでさ、それはやっぱ誰の気持ちも乗せなきゃいけないから、あんま癖があると、プレイヤーの気持ちが乗りづらいっていうのがあると思うんだよね。だからそもそもゲーム、原作映画はみんなキャラがなんかいまいちピンとこなくて、なんか薄くてつまらないっていうのがあったんだけど、これは主人公はそんなに濃くないけど、周りがとにかく魅力的にしようとしてて、そういうゲーム映画のなんかところを逆手に取った良さがあるなって思ったの。
あとあれですよね、あの基本的に分かりやすくしてますよね。もう考えなくてもいいように、あの魔界が攻めてくるからお前は勇者だみたいな感じで、もうそれですぐ始まるじゃないですか。うん、その潔さとか、うん。
そうだね。なんかさ、この前のさ、なんだっけな、あ、ちょっと今パッと出てこないんだけど、あ、これか。あ、違う違う。タイムリープするやつ。
コンティニューですか？
コンティニューの時も思ったんだけど、ソニアがさ、ロシア人のクズをさ、監禁してさ、銃とかバンバン、撃ったりさしてるから、警察とかあんまりいないような世界観なのかなって思ったら、決してそういうわけでもないんだよね。
そうですね、ちゃんとあること
あるけど、だけどそんな違和感をあんまり感じさせないような線の引き方みたいなのがとてもいいよね。
そうですね、もう基本的にモータルコンバットはここでしょっていうところをやっぱ見せていてよかったですね。格闘するんだったら残酷に、うん、倒すところまで見せるっていうのもあり、がメインでしょっていうのがよく分かってたというか、
うん、
そこをいっぱい見たいんでしょ、だから余計な話は本当に分かりやすい程度にしか入れないよっていうぐらいの、
うん、
あの潔さがすごい良かったですね、なんか。
ソニアがね、ロシア人のクズを倒したことで、戦士としての紋章を手に入れて、 いきなりすごい能力も身につけるとかね、すごい感動的だったんだよね。ただあいつが見れなくなるのが辛い、寂しい。
いやいや、あいつも復活するんじゃないですか、なんかで。
してほしいね。
悪役になんかどう、2ぐらいになんか、軍団の一人の長として出てきそうな感じもありそうですけれど。
ソニアの仲間の黒人の両腕もがれたやつもね、なかなか泣ける話で。
最初にあんな洞窟のなんか僧侶みたいな人たちがさ、が義手をつけるっていうから心配してたら、本当に心配した通りの義手が。
女の腕かって言われちゃってね。でも、あの腕でさ、トレーニングしてるところが、まあ、切ない。
切なくて、まあでもちょっと面白みがあるんですよね。
だってあんなムキムキの筋肉の人が腕をなくすって相当辛いだろうなって思うんだよね。
でも訓練が頭を殴るっていうのがなんか。しかも柱殴るとは若干ですけれど、手首がちょっとずれてるんですよね、なんか。
弱々しいんだよ。
でこんなんで悪魔軍に対応できないみたいなことであいつはあいつと落ち込むし、
うん、
ソニアはソニアで紋章ねえから戦士になれないって落ち込んでるし。
ソニアはね、お前はそもそも戦士じゃないって門前払い食らいそうになるんだよね。
なんとか一緒に飯だけ食えるっていう状況にいるっていう。
ねえ。
で、何でしたっけ、帽子が武器になるやつとかも結構ビジュアル的に言って。なんでそんな変な。
キャプテンアメリカみたいだった。うん。
なんでそんな変な武器を選んだのかなって思うんですけれど。
フリスビーかって言われてるんだよね。
なんだろう、武器って選べないのかな、モータルコンバットに覚醒するとっていう感じです。
ねえ。変な武器だとちょっと嫌だよね。
結構レーザーも痛々しくて。だって、行かなくちゃいけないんですよね、あいつ。
レーザーが痛々しくて何？
だって、いつレーザー出るか分かんないのに、普通の生活を送らなくちゃいけないんですよね。うんうん、ちょっとテレビ
興奮した時に。自由自在に出せないんだ。
じゃないですか、なんか結構なんか。いや、なんか、思いましては、主人公がなんか変なスーツまとうじゃないですか。
うん。
あれ一生取れなかったらどうしようって悩みません？なんか。
そうだね。そう、主人公のね、能力もなかなか地味だよね。
地味ですね。だって、一生懸命出てなんか、結構強い、そのスーツが出てくるのと、トンファーが出てくるだけですからね。
そうそう、トンファーが、腕から生えてくるから、手から取れないのかと思ったら投げたりしてたもんね。
して
どういう仕組みな、なくしたらどうすんだろう。
あと、トーファーは別に使ってないですよね、あんまり。投げたりしてましたけど。
ただ、刃物として使ってたよ。
全然なんか戦いに行かされてないトーファーだなと思って。
まあ、続編ではもうちょっとなんか、伸びたりするかもしれない。
だってトンファー出てきたのに、なんか、いきなりサブゼル、スコーピオンが出てきて、立場奪われるじゃないですか。
沢田博之が出てくる。
覚醒して、あんな覚醒して、なんか、目立たない主人公って珍しくないですか。お前は家族を助けろって、お前悪が倒すんじゃねえんだっていう、なんか。
まあ、ただね、主人公が無敵になると、マトリックスみたいにつまんなくなるんだよ。
そうですね。
そう、だからね、とても、ちょっと、なんか、頼りない、大丈夫かな、ぐらいが、俺はちょうどいいと思う。
なんか、目立たない主人公だな、と思って。久しぶりにこんな、いい主人公見たな、と思いました。
本当だよね。いやー、よかったわ。面白かったな。なんか、愛すべき映画だったな。
ちゃんとそこをなんかバカにしてなくて真剣に作ってるのもいいですよね。
そうそうそう。
こっちはなんかバカにしてるけれど、やっぱ面白かったからバカにしてる感じがあって。
うん。俺は決してバカにはしてないよ。
してないけど、ちょっと考えてみると面白い感じだなっていうのところにっていうか。
そうそうそう。あんま本当に、インフレしてるやつがいなくていいよね。
そうですね。あと、 なんでしょう。まあ、最近のアクションの多いやつ、ハリウッド映画で多いのって、やっぱ、ジョン・ウィック的なアクションが多いじゃないですか。
うん。
これちょっとまた違いますよね。格闘の。
どういう感じで？
なんか、サブゼロの戦いとか見てるときに、結構、滑ったりとか、
まあ、サムゼロは今回の一番の、まあ、ラスボス的存在だよね。ラスボスはライデンなんだけど、一番最前線で戦ってたやつ。
そうですね。割となんでしょう。こう、細かくこう、関節を決めたりとかっていう、プロを見せるっていうか、
うん。
のではなくて、本当に殴り合いから、
うん、
投げるっていう足を持ったりするっていうところの見せ方って割と大胆で、ジョン・ウィックだとなんかそれをコンパクトにやりますけれど、今回ものすごい大胆にやって、相手をどう殺ったっていう方法に見せてるんで、なんか全、ちょっと似てるところもあるんですけれど、なんか、うん、違うよなと思いながら見てましたね。
まあ、ジョン・ウィックはそういう特殊能力は使わないからね。
まあ、特殊能力を最終的に見せるために、なんか、大回りしてるっていうのもあるんですけれど。
へ、う、ぇ、ん、
なんかでも、
まあ、主人公がそもそも地下格闘技の選手だとか、そういうことをね、今までストーリーの説明何一つしなかった。
ああ、そうですね。主人公も家族守るために、ね、なんか地下格闘技やってると思うと、なかなかクズな感じもしないですか。なんか、
普通に時給で働いてほしいよね。
奥さんはしっかり働いてるのに、なんか、変な闇格闘みたいなところで、ま、
しかももう今回引退だなんつってて、あんま稼げてないよね。
で、なんか主人公らしからず最初に負けるっていう試合から始まってるっていうのはあったんですけれど、うん、そこでなんか娘さんがアッパーカットっていう言葉が最後っていうか中盤ぐらいに出てきたり
そうそうそうそう、
まあ、割と気が利いてんじゃんと思いながら、
そう、娘がセコンドで周りの選手に呆れられるっていう、
だって そんなことをオーナーに言ったら200ドルでだって雇えないだろうっていうなんか話をしてて、セコンド、うん、だから娘にやらせてるっていう、
ねえ、
環境的には劣悪だよねと思って、
まあ、貧困層だよね。
それをなんかいい話にしちゃダメだよなと思いながら見てましたけど、うん、
まあソニアの家も割と貧困だし、舞台の背景に貧困問題があるところがなかなか切ない。
そうですね。なんか悪役も悪役でなんか何考えてるのかよくわからない感じもありまして、
ねえ、まあそこに行くと何百万ドル もらえるかもしれない。
でもあんな魔界がなんか支配した世界で金なんか意味があるんだろうかっていう感じもありません、
ね、それと別のなんか基準でいろいろありそうだよね。
だって力で支配するんであれば金の理論なんてあんまりいらなくないですかって思うんですけど、まあ、
金持ちをさ恐喝してもらえばいいだけになるもんね。
そうですね。まあまあちょいちょい悪魔世界のなんかなんで地球人類を支配したいかがよくわからないっていうのもあるんですけれど、
ね、まあそれはこれ問題、この映画にもね根深いところであるけど、あんまりそれが気にならないようなトーンで描かれててよかったよ。
あ、本当サクッと見れる映画でものすごい好きですね。まあ、ゴアシーンは本当にゴアですけどね、なんか。
そうだね。いやー、もう一回見たいか、直後にもう一回見たい気分になったわ。
いいですね。これ多分俺ブルーレイ買いますね、普通に。
いいですね。
何年か前に、96年版の、モータルコンバットも買ったんですけどね。多分 DVD で。開けてないですね。今思うと。
そっか。
クリストファー・ラッパー。
はいはい。
ライデンはすごかったです。本当に、緩くて全然偉そうじゃなくて。
まあ、この映画は好きだけど、他のは別に興味ないんで、僕は遠慮します。
みんな、見ては損はないと思うんですけれど、得もしないかなっていう感じの映画ですね、はい、96年版は、はい
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、さようなら。
はい、失礼します。
失礼します。
注文した料理と
あの映画、この映画、味わうのは